どうも、私がアニマルジャパンです。
どうも、石川とみくです。
だいぶ前なんですけど、
はい、はいはい。
買い替えな関門がいくつかある言
う
て、
うん。
パソコンと、
うん。
車と、
うん。
テレビ。
おう。
で、パソコンは2年ぐらい前に買い替えて、
はい。
で、車も去年末に買い替えて、
そうですよね。
あと一つテレビだけが残ってて、
うん、
で、これが一番時期が厄介だったんですよ。
結構古いやつでしたっけ？
前のあの、地デジに、
ああ、はいはいはい。
切り替わる直前に買ったんですよね。
ええー。
だからまだプラズマテレビやったんですよ。
あ、プラズマですか？
だったんですね。
はいはい。
で、まあ、全然問題なく使えてたんやけど、
ええ
ー。たまに、あの、画面の半分が映らないことがあったんですよ。
おうおうおう。
まあ、ほっとったら元に戻るから、
うん、
いいやと思ったんやけど、徐々に頻度が上がってきて、
うん、
これやばいなって思って、
うん、
ただ、外付けハードディスクに、録画いっぱいあるんですよ。
うん、はいはいはい。
こんなん絶対見切れへんと、
うん。
で、なんとか残す方法ないかなって。
あれって互換できんねんのでしたっけ？
うん、で、前教えてもらってする方法もあるとか言ってたんやけど、
ええ、
どうもうちのやつは対応してない。
ほ
うほうほうほう。うん。で、高いテレビにしかそれは対応してないみたいで。
ほう。
で、しゃあないなと思って、これはもう全部諦めなしゃあないんかなって思いながら、
うん、
つい最近とうとう全く映らなくなったんですよ。
はいはいはい。
これやばいと思って、電源抜き差ししたり、B キャスカード抜いたり、
はい、
いろいろ試して、
うん、
あ、ついたと思って、
うん、
あ、よかった。けどこれは、もうやばいなと思って、寿命やなと思って、
うん、
完全に動かなくなってから探してるようでは間に合わへんと思って、
うん、
もうテレビ探し出したんですよ。
お
で、まあ、いろいろ、
見て。兄さんの厳しい条件をクリアせんといけないわけでしょ？
まあ、いろんな、最初はいいやつにしようとかね。
ええー。
まあ、いろいろ値段見ながら。で、ずっと僕パナソニックやったんで、
うん、
パナソニックで見てみたんですよ。
うん。
高ーと思って。
え、今高いです？
めちゃめちゃ高かったんですよ。
いや、今めちゃめちゃ安になってません？
まあ、よく聞きなさい。
あ、ごめんなさい。ごめんなさい。はい。
高ーと思って、
ええ
ー。で、まあ見てたら、まあいろんな機能があって、
うん、
まあめちゃめちゃ優れてるんですよ。
うんうんうん、
当然、その YouTube とか、ネットフリとか、そんなも全部見れるんやけど、うん、その配信系の動画も、すごく綺麗に見せてくれると、
うんうんうん。
とか、いろんな機能がいっぱい盛りだくさんで、
うん、
ああ、まあこんだけあったらしゃあないか、でもさすがにこの値段は出せんなとか、で、前使ってたテレビ、プラズマが43型だったんですよ。
はいはいはい。
小さくなるのは嫌やなと思って。
うん、まあそうでしょうね。
同じ、もしくは大きいが、うん、いいなと思って。
うんうんうん。
で、それで探してたら、
うん、
僕前買った時はプラズマは5万円台で買ったんですよ。
やっば。やっば。はいはい。
めちゃめちゃ安かったんですよね。
うん。
デジタルとの切り替え時期で、
お
ー、競争になってたんですよ。だからね、要はね。
はいはいはい。
うん。それが記憶にあるもんやから、
うん。
その43型に10万とか出せないわけですよ。
あいさんの今ベースが5万台なわけですから。
ベースとは言わんけど、10万はちょっと桁1個乗っかってるやんと思って。
あ、はいはいはい。
で、ちょっと、パナー以外で探さなあかんなと思って、
うん、
他見てみたら、
うん、
まあ、東芝にしても、うん、シャープにしても、パナーほどじゃないけど高いんですよ。
うんうんうん、
ソニーはもう一つ高いんですよ。
うん、
あこれは、しゃあないんかなと思ったら、
うん、
ハイセンスっていうのがボーンと
見えて、はいはい、
なんか聞いたことあるなと。
はいはいはい。
で、価格が異常に安いんです。
そうですね。
これ絶対あかんやつやと思って、
うん、
調べたら中国製なんですよね、
うん。
中国の企業だと。
はい。
で、あ、これはあかんかな。まあ、いくら安くても 多分6人見れへんやろとか思って、うん、候補から外したんです。
うんうん、
で、他ずっと見てて、さあでも何歩考えても高いなって、
うん、
今テレビってそんなに見えひんし、
うん、
そんなに見えひんものにそんなに金かけたってしゃあないやろと思って、
うん、
でもう一回ハイセス見てみたんですよ。
ね、
これもう中国資本の会社に金行くの嫌やなって思ってんねんけど、
ええ、
でも大して見えひんテレビやし、
ええ、
価格が違いすぎるし、
そうですね。
で、ちょっとレビューとかいろいろ見てみたら、
ええ、
これで十分っていう意見が大半。エントリーモデルとして最高なコストパフォーマンスやから、
ええ、うん、
これで十分っていう意見が大半なんですね。
うん、まあそうですね。
こだわってる人は何々がちょっとあかんとか、
うん、
音が悪いとかいろいろ言ってるけど、そんなにテレビは見れたらええぐらいやし、
うん、
どっちみち録画して見るからちょっと画質落ちるんです、
うん。
で、今のところスイッチしか繋いでないんやけど、
ええ、
この先 4K のゲームを繋ぐと考えたら、
うん、
まあ 4K 対応は当然だろうと思って。
うん、
ならハイセンスも 4K の対応で、
うん、
しかも50型、
はい、
僕が、目に留めたんが、
うん、
5万2000円やった
やつ。はいはいはい。
でさらにいろいろポイントとかやって 4万円台まで下がったんですよ。
はいはいはい。
あ、もうこれやろと、これしかないやろと思って。
はいはいはい。
で、一応その情報を持って、
うん、
休みの日に電気屋回ってみたんですよ。
うん、
で、まず、エディオン行ってみたんですね。
うん、
で、まあ、行ったらすぐ、目ざとく店員が寄ってきますわ。
はいはいはい。テレビ見ようとすぐ来たんです
か？すぐ来ますから。
はいはい。
まあ、ただね、ちょっとね、控えめな男の人で、
うん、
若い男の人やったから、まあ、迷惑にならんようにつかず離れずぐらいでおって。
はいはい。
でもその距離におられても鬱陶しいから一応声かけよう思って、
ええ、
これはどうなんですかとか言って。
はいはい。
話聞くと、
うん、
やっぱりソニーとかパナソニックとか、の方が、絵は綺麗、画質はすごくいいです。で、倍速機能とかもついてますんで、
うん、
滑らかに動きますって。
はい。
じゃあ、このハイセンスっていうのはどうですかって言ったら、
うん、
まず色味が悪いですって。ちょっとね、白っぽいですとかね。ちょっと赤みがかってますとか言うんですよね。
ハイセンスも、エディオンにもあるんですか？
あります。
ああ、なるほど、なるほど。
並べてみたら、やっぱりちょっと色味がおかしいんですよ。
うん、うん。
で、俺これ昔聞いたことあったんやけど、
うん、
売りたいテレビをめちゃめちゃ綺麗にして、それ以外のメーカーはちょっと色味おかしくするっていうの聞いたことあるから。
はいはいはい。
まああんまり信用してなかったんやけど。
うん。
まあそう言われてみたらそんな気もするなとか思いながら、ちょっと、うん、パナソニックのテレビってずっとね、
うん、
挙動が遅かったんですよね、すげえ。
うん、うん。
反応が鈍いというか。
はい。
で、ちょっとハイセンスのリモコンさ、いじってみたんですよ。
うん。
めちゃめちゃ早いんですよね。
おお。
今のパナに比べてやけど。
うん。
だから他の、その時の、その他のメーカー比べてないから、今の機械はみんなそうなんかもしれんけど。
うん。
あ、これめっちゃ早いやんと思って。
うん。
これやったら、全然問題ないわと。その、番組表出すのもポンって出てくるし。
うん。
チャンネル変えるのもポンポンポンって変わるし。
うん。
あ、これめっちゃええなと思って。
うん。
一通り話を聞いて、まあじゃあちょっと、あとは自分で考えますって言って。
はいはい。
下がってもらって。
うん。
で、まあとりあえず、まあ大体の価格チェックして、
うん。
まあ今日すぐには買わずに、
うん。
目星をつけて後日買いに来ようと思って。
はいはいはい。
うん。まあ、やっぱネットの方が若干安いんですよね。
うん、うん。
うん。やけど、まあまあ近くやし、すぐ運んでくれるって、うん、考えたら、ここでもええかなとは思ったんやけど、
うん、
まあもう一軒寄ろうと思って、
うん、
上司に寄ってみたんですね。
はい。
で、上司が、まあこれ、こっちの方がもう入った瞬間、テレビのコーナーに行ってる時にもう後ろからグイグイグイグイって。
そこまで行きますか？
めちゃめちゃ感じるんです、圧を。 来た、来た、来たと思って、
う
さがしですかって言って、おばちゃんなんですよ。
うん、
おばちゃんっていうか、おばあちゃん。
はいはい。
多分、60代か70代。まあ、70代は言い過ぎかもしれんけど、それぐらいなんですよね。
うん、
で、まあ、自分に自信あるのか、めちゃめちゃハキハキ喋ってくる感じで、
うん、詳しいですってみたいな感じで。
ちょっと上からなんですよ。
おお。
もうこっち結構調べてきてんねんけど、あ、どんな感じですか？まず、何、液晶がいいですか？これ液晶ね、ちょっと触ってみてください。ここね、押したら、にじむでしょとか。これ、雪イエルだって滲まないんですよ。押してみてください。とか言って。もう押さなしゃあないか、画面を。あ、ほんまですね。とか言って。
チェンジャーで変えるやつでしょ、
え、
画面を変えるやつでしょ、変えて見せるやつでしょ。
ちゃうちゃうちゃう。液晶って、押したらちょっと滲むんですよ。画面を押したら。
ああ、なるほど。モニターをですね、
モニターね。
はいはい。
それが雪イエルだったらそうならないと。
ええ。
あ、ほんまですね、とか言って言いながら。
ええ。
今まで何使ってたんですかって言われて、
うん、
あ、今までパナソニックのプラズマですって言って、
はい、
あ、そうとか言われて、
じゃあ細かいしてました多分、
じゃあこちらへって言って、一番高いコーナーも連れて行かれて、やっぱパナソニック私も使ってるんですけど、これが一番だと思いますねとか言って、60何型のパナソニックの有機EL で、20何万。いや、なんて言えばええねん。
おばはん攻めますね。
もう買う言うてないやん、これ。
うん。
もうこれいいんですよ。これの良さがね、とか言って、喋り出して。まあ、ちょっと待ってください。これ、さすがにここまで言ってない。ここまでの金はないですよ、言って。
うん、
ご予算はって言われたんですよ。
うん。
予算って言われても、決めてなかったんで。
うん。
まあ、一番高くて10万、それまでに、収まる感じで考えたいなと。
ええ、
まあ、10万出せば、まあ、フルスペックぐらいの感じでおったんです、僕の中ではね。うん、
ええ、
で、言ったら、あ、10万ですねって言って、ちょうど10万の、ちょうど10万のテレビの前に連れて行かれて、
ええ、
あ、これですって言われて。なんじゃこいつと思って。
雑ですね、なんかね。うん、
で、
ええ
今テレビは、引き取りは必要ですよねって言って、今のテレビは、あ、そうですねって言ったら、じゃあこれだけかかりますって、
うん、
リサイクル料とそのテレビの金額足して、11万ぐらいになって、さあ、買うと言いなさい、みたいな間が生まれたわけですよ。
はいはいはい。
いや、買うか、思って。あ、じゃあ、もうちょっと一人で見ます、言って、そのまま立ち止まらず出て行きました。
ああ、たまにおりますね、そういうおばはんね。
まあまあ、上司が悪いんじゃなくて、そのおばはんが悪いだけやと思うんですけど、まあびっくりしましたね、対応には
、うん。よほど自信があるんですかね。
あ、まあまあ、長いことテレビを売ってた人なんでしょう。うん。その、相手に知識がないとなったら、この、推しで乗り切るみたいな、
はいはいはい、
あったんでしょうけどね。
ええ
ー。まあ、結果的に、家に帰って、ネットで調べて、
うん、
まあ、その日のうちに買えばポイントが結構つくっていうことで、
うん、
まあ、その50型のハイセンスの、
うん、
4万円台。
うん、
で、一応、リサイクルで引き取りも申し込めなあかんと思って。
うん、
引き取り申し込んだら、
うん、
その金額がカートに入ったんですよね。で、カートに入ってポイントもつくってことになったんで、
うん、
あ、リサイクル料にもポイントつくんやと思って、これラッキーやなと思って、
うんうん、
で、カートに入れたら、
うん、
ないんですよ、カートに。
うん。
で、テレビの金額が上がったんです。
うん。
っていうことは、まあ、ここに含まれたんかと思って、
あ、
なんかわかりづらいなと思って。
はいはい。
で、一応その備考欄みたいなところにリサイクル希望するっていうのがチェック入ってるし。
うん。
だからまあいけてんやろうと思って。
うん、う
で、そっから、4日、5日ぐらい待ったかな。
うん。
うん。連絡来て、で、じゃあ、行きますっていうことで、
うん、
来てもらって。
うん。
まあ、2人ぐらい来るんか思ったら、若い兄ちゃん1人で軽々持ってきて、めっちゃ軽そうやんですよね。うん。で、悪いけど、この43型のプラズマ持って帰って言うたら、うん、めちゃめちゃ重そうに持って帰って。こんな聞いてない思って。
そうですね。まさかこんなにみたいな。
うん。で、まあ、ただ、このプラズマ持って帰るのお金か、ベッドかかりますけどいいんですかって言って。
うん。
え、ネットで注文するときに購入しましたよ、リサイクル場。いや、ここ伝票入ってないです。って。
おう。
いや、そんなことはないって、絶対入ってるって、っていう。金額上がったし、って。
うん。
いや、でもここ入ってないんで、ちょっと聞いてみますね、って言って、
うん。
会社に聞いてもらって。
うん。
だやっぱり入ってないと。
おららら。
入ってないって言ってますって言って電話切り寄ったんですよ。
うん。
いやいや、ちょっと待てと。これは、確かに買ったし、金額も上がったんやと。
うん。
この、備考欄に希望するっていうのも出てる。これちょっと見て言って、携帯でその画面出して、
うん、
ほら、注文履歴でここ出てるでしょって、
うん。
リサイクル料は入ってないけど、買ったと、最初にカートに入れた時よりもテレビの金額が上がったんやって言って。
うんうん、
だから絶対間違いないって言って、じゃあもう一回聞きますって、
ええ、
向こうの人といろいろやりとりしたんやけど、向こうも間違いないと。
うん、
そのリサイクル料払ってたリサイクル料が明細に残るはずだと。
うん。
まあそんなはずないって言って。で、その人の電話、俺に代わって。
うん。
で、いや、確かに購入にはなってないですと。
うん。
で、今回持って帰る、場合は、別途4000いくらかかります。
うん。
で、それおかしい。こっち払ってるはずやと。
うん、うん、そうですね。
うん。で、いや、これは払ってもらってることになってないんで、
うん。
いや、この買った瞬間、その、リサイクル料払った瞬間、金額が上がったんやって言ったら、
うん。
あ、カートに入れてても、テレビの代金が上がる場合がありますって
言うんですよ。何ですか、それは。
なんかあるらしいんですよ。
お
う。それ以上、え?って思って、俺もそんなん初めて聞いたんやけど、
うん。
あると言われたらあるんかと思うじゃないですか。でもよく考えたら、カート入れてる間に勝手に金額変えられたら、それこそ、その、注文を確定するタイミングで、勝手に倍の金額に変えれるってわけでしょ?
そうですね。
そんなこと許されんのかって思ったんやけど、
うん、
まあまあ、でも、ごねるほど、んで、これも全部持って帰らして返金せとか言うほどの金額でもないし、
うんうん、
もうええわと思って泣き寝入りして。だから、ちょっと高くなったテレビと、さらにリサイクル料と払ったんで、まあ全部で5万8千ぐらいは払ってるのかな。じゃあ5万6千ぐらいかな。まあまあ、言うほど、目くじら立てて怒るほどの金額じゃないんで、
うん。
まあまあ、ちょっと納得いかんけど、まあしゃあないか。
そうですね。上がるときもあるけど、困りますよね。
そんなことあんの?って思いましたけどね。
お
うん、で、まあ、いや、気持ち切り替えようって思って、
はいはい、
テレビいじってたら、
うん、
もう、これでええやんの連続なんですよ。
あ、
全然問題ないわって。
言
うたら今までのプラズマが綺麗すぎたんですよ。
うんうんうん、
液晶じゃないから、やっぱりね、めちゃめちゃ綺麗なんです。
うんうん。
やけど、もうこれになれたら全然問題ないし、
うん。
4K の機能は持ってるから、
うん。
BS4K も見れるわけですよ。
うんうん。
BS4K のチャンネルとか見たら、えげつな綺麗で、綺麗なんですよ。
ああ。
これもめちゃめちゃええやんと思って。
もう10年ぶりの買い替えですよね。
10年以上ですね。
ああ、そりゃまあパワーアップしてるでしょうね。
めちゃめちゃいいんです。
お
う
お
う
お
う、
うん、もう、まあ、これでよかったな。この値段で全然問題ないと。
そう。で、前のテレビに繋いでたハードディスク。
お
う
お
う、なんかの間違いで認識せえへんかなと思って、
うん、
繋いでみたんですよ。
うん、
で、やっぱり、登録しますかって出て、
うん、
これまでのデータ全部消えますって言って、おうおうおう、まあ初期化されてしまったんで、
あ、
まあしゃあないかと思って、 ただまあ、ハードディスクは使い回しできたから、まあその分の余分な費用はいらんかったですけど。
うん。
うん。まあ、あれ、スイッチつないでも。
おう、ゲームどうですか？
めちゃめちゃ綺麗ですね。
もう、スピーカーついてるんですか？モニターに。
スピーカー、当然やな。
あ、
テレビ、テレビやねんか。
音はどうなんですか？
音はね、悪い。
ああ。
それはね、レビューもみんな書いてた通りでしたわ。あの、全然響かないんで、
うん、
かなり音量を上げんと、ちゃんと聞こえない。
うん、
やけど、まあ音量を上げればいいだけなんで、
うん、
で、まあせっかくでかいテレビ買ったんやし、
うん、
サウンドバー買おうかなと思って。
うん、で、いいですね。
うん、これまではあんまり買おうと思ったことなかったんやけど、
うん、
なんかテレビ買い替えたタイミングで買いたくなって、
うん、
それは多分最初から高いテレビ買ってもらうからと思いながらも、
うん、テレビ自体のスピーカーそんなに良くないんで、うん、やっぱりあのサウンドバーの方がいいと思いますよ。
あ、Pさんは何か使ってるんですか？
あ、僕も一応使ってますね。
なんちゅうやつ？
あ、僕あれなんです、あの、あれ使、あれ繋いでんですよ。これ名前なんじゃったっけ？アップルのやつですよ。アップルの。
アップルの？
アップルの、なんちゃらホーム。
え？
名前忘れた。
それってスマートスピーカー的なやつじゃないの？
そうそうそうそうそうそう。
それってその何？サブウーファーとかついてるの？
あ、ホームパッド、ホームパッド。
ちょっと見てみよう。
ええ。
ホームパッド。ホームポッドやろ？
あ、ホームポッド、ホームポッド。ホームポッド。
これじゃないよ。こんな丸っこいのんじゃないよ、
こ
んな
に。これをまあ二つつけて、あの、ステレオにしとるんですよ。
二つつけな感じやろ？一つ14,800円とか言ってるやん。
でもええんですよ。
まあまあ、二つつけりゃそらいいやろ。
そうそうそう、はい。
うん、いや、それやったら、まあ普通のサウンドバー、横長のやつにスピーカー二つ三つついてるから、それを買おうかなと思って、
うん、
で、それに高い金かけたら、うん、安いテレビ買った意味ないから。
あれ、1万ぐらいしません？
激安で1万切るけど、さすがに使い道なさそうなんですよね。
うん、
なんか、Bluetooth で繋がなかんとかいう。
うん
うん、なんか、ほんなん毎回電源入れなかんのかとか、
うん、
音量とか、
うん、
いろいろ別のリモコンでいじらなかんがですよね。
うんうん、
それやったらもうテレビに接続してテレビが、電源入ったら勝手に電源オン、
うんうん。
テレビのリモコンでボリュームはアップダウンできるっていうのがいいなと思って。
まあそうですね。
で、それだとだいたい1万3、4千から、
うんうん。
いいやつは5万6万します。
テレビより高くなるやん。
そうそうそう。まあでもそれはなかなか潰れにくいらしくて、
うん、
次のテレビにも使えるみたいな話はよく聞くんやけど、
あ、
まあ言うてもどんどん新しいのは出てくるやろからね。
うん、メーカーどこですか？
今考えてんのは同じハイセンスとか、まあ いろいろありますわ、
うん。
エイサーのやつもあるし。
うんうん
うん、
まだ工程はないんですよね。
工程はないんです。
今から考えてるのね。
これはじっくり考えようと思って。
うんうんうん、
今のところ聞こえへんわけじゃないから。
あ、まあそうですね。
うん、音が良くないだけで。で、それで、ネトフリとか見たら、
うん、
ドドーンってなるらしいんですよ。心臓に来るらしい。ドドーンってか。今でもね、ネトフリをワンボタンで見れるんで、ネトフリ押すじゃないですか。
うん、
ドドーンがめちゃめちゃでかいんですよ。え、なんでドドーンだけでかいんや？じゃあ、ネトフリだけでかいんかと思って、
うん、
音量下げなと思ったら、普通に始まったら音量はテレビと同じなんです
よ。おう。
つけた時のドドンだけが、はい、だけが異常にでかいんですよ。
はいはいはいはい。
まあ、ただあのドドンは毎回出てくるわけじゃないから、
うん、
なんか一旦完全にそのアプリを終了させた時だけ出てくるみたいで、
うん
うん、まあええかと思って、
うん、
あのでかさはちょっと意味がわかんないですけど。うん、まあまあとにかく、買い替えなかんなと思ってたやつが、まあほぼ全部買い替えれたという。
ああ、よかったですね。
そうですね。
おー。
だからもう、ここ数年、ちょっと金使いまくってますけど。
うん、うん。
うん。まあ、いい買い物はできたと思います。
あ、これもゲームも快適にできますね。
そうですね。PS4、5。
うん。
5が買えますね、これでね。
お
ー。うん。まあ、その話題また後であると思いますんで。
あはいはい。
はい。それでは始めましょう。アニと、
ピチの、
いやさがす。この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
はい、どうもです。
G メールから。
はい。
まずサボダイクですっていうことで。
はい、どうもです。
スラムダンク回感想。
はい。
チャンナカさんの詳しい解説と当時の MBA のスター、MBA のスターの逸話。キャラの元ネタやプレイスタイルにも作者の意図がわかるようで作者の意図がわかるようで、より深く作品を楽しめるシリーズですね。
うん。
兄さんや浅沼さんのやりとりを聞いていたら、近々満喫で一気読みしたくなりました。
うん。
あ、これはした方がいいですよ。
うん。
すぐ読み終わりますね。
うん。
兄通も、浅沼さんとピチさんとの絡みが面白くて、配信楽しみです。アメリカポリスとドーナツの関係ですが、以前読んだ小説でうんちくがありまして、その本ではドーナツ屋を営む人たちがギャングのみかじめ料や襲撃を避けるため、見回りのポリスに無料のドーナツ提供をして守ってもらうというのがありました。大手のドーナツ屋で行われているかはちょっとわかりませんが、あの人たちよく食ってますよね。残暑厳しいですが、体調に気をつけてください。それではご無礼します。といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。まあ、スラム段階、好調ですね。
そうですね。
いや、皆さんこう言ってもらえてありがたいですけど。
うん。
うん。読んでから聞くのが一番楽しめると思いますね。
うん。うんうん、
読む術がなかったらしょうがないと思いますけど。
うん。
読んでしたら、多分そのシーンがいちいち全部頭に浮かぶから、
そうですね。まあ、スラムダンクの読みやすいあれないですからね。もう、ささっといけますもんね、あれ。
ささっといけるし、
うん、
ただ何回読んでも、同じところで感動できるんですよね。
うんうん、
で、書き込み量がやっぱ半端ないから、その、臨場感がすげえあるんですよね、あれね。
うんうん、
あれは、何回でも読み直せる作品の一つだと思いますね。
うん
うん、あと、アメリカポリスとドーナツの関係。
はい。
これ、ツインピークスの話の時に出ましたけど。
はいはいはい。
まあ、ほんまによくドーナツを食べるんですよ。
うん。
まあ、アメリカ人自体ドーナツとか、
うん。
ホットドッグとか、
うん、うん。
よーく言いますから。
言いますね。
まあ、それ映画とかにもよく出てくるシーンではあるんですけど、
うん。
その、ドーナツ屋がギャングのみかじめ料とか襲撃を避けるために、警察に無料で提供してたっていう。
そういう社会なんですね。
ほんまなんかな。
や、安いですよね。
安すぎ、まあまあ警察やからね。
あ、まあ、そうかそうか。
うん。警察に渡す分にはあれやろうけど、
うん。
にしても、ドーナツ屋だけ助かる方法じゃないですか、これ。
ああ、そうですね。
これをせんかったら、ギャングにみかじめ料とか収益されたりとか、あるってことだとしたら、
うん。
何ピザ屋さんは、払ってんのみかじめ料。
ピザあげてんじゃないですか
ほんなら警察って食い放題の、街のもの全部食い放題の。
じゃあ、あんな太っとる商品じゃないですかポリス。アメリカンポリスなんかでかいイメージありません？
いや、そりゃそうやけど、
うん。
そう、痩せてる人もおるじゃないですか。
まあ、そうか。
うん。ドーナツ、これ、最初読んだ時はなるほどって思ったけど、
うん、
ドーナツ屋だけが助かる方法になるじゃないですか、これやって。他はどうしてんのやろうなと思いますね。
おー、
うん、
何かしら渡してんすかね。まあ、これは、リズだったらですね。
まあまあね、小説に書いてたっていうだけやから、
うん、
ほんまかどうかはわからんけどね。
うん。
うん、はい。じゃあ、こっから、ハッシュタグ行きましょう。
はい。
まず、君彦さんが、
う
桂先生の、桂正和先生の、ツイートをリツイートしてくれてて、
はい。
ウィングマンが実写化っていうことで、
うんうんうん。
まあ、話題になってますよね、最近ね。
はい。
まさかの実写化、再アニメはありそうやったけど、
うん。
まあ、まさか実写化するとはなっていう。
そうですね。
うん。
どうなん、大事、うん。もう、もう10月22日からスタートですね。
そうですね。何ですか？
あ、いやいや、トレーラーは今見たんですけど。
うん。
うん。
けど？
いや、まだちょっとしか見えてないんで。
じゃあ、チャイアン、あなたはこのことについてどう思うかを言ってよ、まず。
ああ、この感じ。いや、なぜ実写なのかなと。
うん。うん、それ俺が言ったよね。
僕はまあ、できればアニメの方がいいなと思って。
うん。
あの、田園少女もそうでしたし。
ああ、そっか。田園少女の、
はい。
実写は見たんやね、ピッ
サー。見ました、はい。
で、がっかりやったん
や。そうですね。まあ、実写を知っとる分、アニメ、漫画を知っとる分ですね。
まあ、あれ、実写化というよりも、続編みたいな感じでしょ？
まあ、まあ、そうですね。うん、
今回のは完全実写化でしょ？
うん。
原作はそのまま。
はいはいはい。
さあ、どうなるんでしょうね。
あ、
で、実写ドラマというよりも、
うん。
特撮って感じらしいです
よね。そう、だから、仮面ライダーとかそういった感じですよね。
まあそうですね。まあ、もともとウィングマン自体がヒーローもんですから。まあ、
ギャバンとか、そういう流れのやつですね。
別に仮面ライダーでいいやんか。
はいはい。
うん。まあ確かにウィングマンの中にギャバンとか、
うん、シャイダーとか、あっちの方よく出てましたよね。
デンジマンとかよく出てましたよね。
うん。
カツラ先生デンジマン好きなんだね、確かに。
うん。
うん、まあ、要は特撮が好きな、
うん。
ヒロのケンタやから、
うん。
特撮でやるのがいいんちゃうかってこと
でしょ。ああ、そうかそう、そうですね。
うん。
うん、
まあでも僕はね、特撮をね、
うん、
小学校で卒業してるんで、
うん、
それ以降ほぼほぼ見てないんですよね。
同じくそうなんですよ。だからちょっと子供っていうイメージがあるんですけども、今のなんか技術とかすごく良くなってるんですよね。
そうそう。だから良くなってるし、未だに見てる人いっぱいいてるじゃないですか。
うん、
でそういう人がこれをおすすめとか言って言うから、
うん、
見るんですよ、よく、
うん。
仮面ライダー電王がめちゃめちゃ人気あるから、
うん、
勧められて、同じ米屋さんとかにも勧められて、
うん、
子供が見てるから横で見てたらハマってしもてないって、子供よりもハマってんとかいう話を聞いて、
うん、
あ、そんなにおもろいんやと思って見てみたんですけど、
うん、
そんなにハマ
やっぱ土台がね。
多分ね、子供と一緒に見るっていうのが一番大事だと思うんですよ。子供目線で見てるっていう、こっちおもろいと言われたからちょっとハードル上がってるんですよ。
うん、
で、その他にもおもろいって言われた仮面ライダーとか、他にも何個か見るんやけど、
うん。
そないやなっていつも思ってしまうんだよね。で、まだね、甥っ子が見てた、甥っ子が小さい頃に見てた、何やったっけな、デカレンジャーの一個前、アバレンジャー。
はい。
アバレンジャー別にそんな評価は高くないんやけど、
うん。
甥っ子が見てるからと思って、話し合わせるために俺も見てたんです。
うんうんうん、
ちょっとおもろかったんですよ、だから。
うんうん、
甥っ子の目線まで落とすからおもろいんです。だそういうもんがあんねんなっていう。
うんうん、
さあ、今回のウィングマン、どの目線で見たらいい？
そうですね。
ああ、
子供、うん、ちょっと、だってエッチなシーンもありますし、うん、難しいですね。
そうですね。まあ多分深夜枠やろうとしね。
うん。
で、あ、オープニングが、ブルーエンカウントない。
よく知らないですね。
あ、そう。
はい。
まあ若い子に人気のバンドですよ。
ってことは、無理は承知の相談もじゃないですね。やっぱオープニングは。
あれが良かったん？
あれ良かったですよ。
まあまあ、曲は悪くないんやけど、
ええ、
アニメの作り自体良くなかったやんか。
ああ、アニメの作りですね。
うん。
うん。ちょっとウィングマンが格好悪かったですね。
全体的に。
うん。
これじゃない感ひどかったじゃないですか。 オープニングエンディングの曲は良かったんやけど、
はい。
なんか何、夢戦士とかいうのがハートがピョンピョンって飛んでくる。最悪やったよね。
あれがやんかったですね、夢戦士がね。
そう。
うん、僕はちっちゃかったんで楽しめましたけどね。兄さん言うほど。
いや、だから期待度が高すぎて、
うん、
最初の10話ぐらいまでは録画してたんですよ。
うん、
録画してずっと残してたんですよ、見て
る、うんうん。
途中から、もうええんちゃうかなと思って。これその熱量持って見るもんちゃうなと思って。
あ、そうですか。
これやったら原作何回も読んでる方がええわと思って。
うん、僕も声がするともええかったんで。毎週楽しみにしましたね。
ああ、そう、全然良くなかったですね、うん。で、これがね。
はい。
放送局が少ないんですよ。
うん。
テレビ東京キー局に、
うん。
テレビ愛知、
うん。
テレビ瀬戸内、
うん。
テレビ北海道、TBQ、九州放送かな。
うん。
こんだけなんですよ。
あら、広島見れないんですか？
ピジさんとかテレビ瀬戸内は見れないんですか？
見れないですね。
じゃあ見れないです。DMM で見れるらしいですけどね。じゃあちょっとうるさい。DMM で無料、無料じゃないわ。DMM で独占放送してるらしいですね。TVer でも見れるんですよ。
だから。TVer だったら。
無料で見れます
ね。見れますよね。はいはい。
だから TVer しか方法がないみたいですね。さっき言ったテレビ局が映らないところは。
まあでも見れる手立てがあるわけですから、まあよかったですわ。
まあね。ただ、録画予約で、
うん、
とかね、アマプラとかで配信してくれたら、一、
うん、
週間ぐらい見忘れることあるじゃないですか。
うんうん、
でも取りためてるからいつか見れるじゃないですか。
うん、
TVer 一週間過ぎると見れなくなるんですよね。
そうですね。
それ困ると思うんですよね。めっちゃおもろかった場合。あんまり気にしてないじゃないですか。今リアタイとかせえへんから。
はいはいはい。
あ、もうそろそろ始まるとかいうのがないから、
うん、
いつも忘れるんですよね。だいたい録画一覧を見て、
うん、
一番古いやつから見ていこうみたいな感じで見ていくから、
うんうん、
TVer のことちょっとね、後回しになってるんですよね。だから見逃す可能性があるなとは思うんですよね。いろいろちょっと難しいところがあるんですけど、
うん、
まあ、桂先生が激推ししてるんで。
そうですよね。
うん。まあ、だいぶ関わってるみたいですね。
あ、自らかですね。
うん、監修してるみたいですよ。
うん、うん、
うん。
あと、キャストさんは？
ん？
出演者。
知らん人ばっかりですね。主役、ケンタは、
うん、
うん。藤岡マイトさんでいいですかね？
マイトでしょ
う。うん。この人知らないですか？
いや、これ知ってます。これは僕は、うん、藤岡博士の息子さんですね。
そう、まあまあそうですね。
うん。なんかのテレビで、徹子の部屋かなんかで見たかな。
ああ。
うん。
あ、そうよね。藤岡マイトだってね。
うん。
うん。そう。だから藤岡博士の、長男ですね。
うん。
ここ娘がみんな可愛いんですよ。確か
に。ああ、可愛かったですね。可愛かったです。
うん。で、男はあんま見てなかったんやけど、
うん。
この長男、えらい男前ですね。
男前でしたよ。
うん。
あとは知らないんですよ。
うん。
どの方がミクちゃんというぐらいな感じですね。
ミクちゃん、だから順番的にこの菊池姫名っていう人じゃない？あ、全然イメージと違う。
あ、まじ、あ、そうですか。菊池姫名。これ見てみようか。
ミクじゃない。まあ、合わせてくるんかもしれんけど、でもあの髪型は無理やからね。
まあ、そうですよね。
うん。
嫌いじゃないな。
加藤小夏っていう人が葵さんなんですけど、
うんうんうん、ま
あ、この人は可愛いらしいですね。
うん。
整った顔してると思いますわ。
まあ、髪型もいけそうですよね、これ葵さん。
そうね。
うん。
水色とかやめてほしいな。
ああ、そう、あのね、色はやめてほしい、ほんと。ね。黒でいいですから、黒でいいですから、ほんと。
そうそうそう。黒か茶色。もう金髪もいらんわ。
あのね、日本の方で合わんのんすよ、ね。
合わん。
ほんま。
うん。ピンクはピンクのままで出てきそうやね。
困りますね。
まあまあまあ、見るのは見ると思いますんで。
はいはいはい。
皆さんチェックしましょう。10月22日火曜日深夜24時30分から。
うん。
っていうことなんで。
はい。
あ、ほんでね、桂先生がね、このために多分ね、
うん。
X のアカウント作ったんやと思うんですけど。
ああ、そう、そんなこと言ってましたね。
別にフォローしてるわけじゃないんやけど、毎回毎回、リツイートされてくるから、見れるんですよね。
はいはいはい。
で、それ見ててびっくりしたんが、
うん。
電影少女？
うん。
電影少女って、
うん。
僕、あんまりよく考えてなくて、口につくたびに、ビデオガールって言ったり、うん、電影少女って言ったりするんですよ。
うん。
電影少女と書いてビデオガールと読むと思ってて。
うん。あ、僕もそれだって、そうですね。
うん。で、ビデオガールないんやけど、電影少女と言ってもいい、どっちでもあり的な感じで思ってたんですよ。
うん。
で、そのツイート見ませんでした？
あのね、ぼやっと見ましたけど、内容は覚えてないですわ。
桂先生は、うん、あれ、電影少女と書いて、電影少女としか読まないって言ってるんですよ。
ああ、でもビデオガールとは、言ってないと。
言ってない。一、うん、回も言ってないと。らしいんですよ。
え、あれ、本にビデオガールって書いてあったような気するんですけどね。違うかな？
ジャンプに、
うん。
電影少女って書いて、
うん。
読み仮名のところにビデオガールって書いてたんです。そうそうそう。だから、うん、当時ジャンプ読んでたやつはみんな、あれをビデオガールって読んでたんですよ。
そうそうそうそうそう、それだ。
やけど、じゃああれは編集が間違えてたんだっていう話になってるんですよ。
まあ、先生そうおっしゃるんだったらそうですよね。
そう。本人が言ってるからそうなんだけど、衝撃の事実で、
うん、
ずっとビデオがあるって言ってたからね。
うんうんうん、
で、だいぶ前に、テイタンさんが、
ね、
ビデオガールは読み切りの方で、
うん、
連載してたのは電影少女だって言ってたんですよ。
ほう。
で、俺なんかいまいちピンとこんかったんですよ。
うんうんうん、
読み方はビデオガールじゃないのって思ってたんですけど、
うん、
だからテイタンさんの言ってたのが正しかったってことなんですよね。
ああ、さすがだな。
ちょっと衝撃でしたね。
なるほど。これを機に知れたわけですね。
そういうことですね。
うんうん、
はい。じゃあ次が、
はい。
カンスケさんからいただきました。
はい。
ピチさんの牛乳屋さんって、ピチさんが経営してるの？っていただきました。
はい、ありがとうございます。
まあ、ピチさん、実は、牛乳屋さんなんですよね。
隠してたわけではないんです。そうですね。
まあ、お父さんがいて、
はい。
おばあちゃんもおって、代々継いできてるって感じなんですね。
そうです、そうです、
ね。三代目ってこと？
三代目ですね、はい。
うん。で、今、ピチさんは経営者なのか？どうなんですか？
ほぼ。ほぼですかね。
名義は、お父さん。
まだ親父ですね。
ああ、
うん。
それは、俺も同じなんですよ。
うん、うん。
うん。もう、早く帰なあかんと思って、ずっと思ってんねんけど。
そうそう。
なんか、タイミングがなかなか難しくて。
同じタイミング
が、ね。いつ帰ればへんやろって。
なんかね、いいタイミングまたあるらしくて、
うん、
それをもまた話はしておるところではあるんですけども。
いや、税理さんに言ったらいつでもいいよって言われる。
あ、そうですか。
いつでもって言われてもって思って。いつって決めてくれたらこっちもそれに合わせれるんやけど、
うんうん、
向こうもそうなんですよ。いつって決めてくれたらそれに合わせてこっちを書き換える。じゃあ、それに向けて何したらええのとかいうのも教えてくれないんですよね。
うん
うんどうしたらええのかとか、だからもうしょうがないから、いろんなものをちょっとずつ俺名義に変えていってるんです
よ。ああ、ほんま一緒ですね。うん、
一気に変えられへんから。
そうそうそうそうそう。
うん、で、タバコをうち販売してたんやけど、
うん、
タバコを自販機だけで販売してたんですね。
うんうんうん、
うちの店ではちょっと距離的に、近くにタバコ売ってるところがあるから売れないんで、
うんうん、
ちょっと離れたところの自販機だけで売ってたんやけど、
うん、
この自販機がとうとう潰れたんですよ。
うん。
だからもう、タバコ屋廃業なんですよ、うちは。
うん。
だから、タバコの名義も変えなかなと思ってたけど、あ、もうこれ廃業してしまうからもういいやと思って。
うん、うん。
あとはもうちょっとずつちょっとずつ、更新のあるたびに名前を親父から俺に変えていってる
から。うん、うん。あんなほんま生きとるうちに変えとかんとほんまめんどくさくなります
よね。そうそうそうそう。死んだら大変やって言いますよね。そうそうそうそう。うん。いや、ほんまにやばいんで早めにしとこう思って。
ほんま同じですわ。
いや、結構、周りに聞いたら、まだしてないのってよう言われるんで。え、教えてよとか言って。うん。なんか、親父死んでからやったら大変やったんや、そうそうそうそうって。じゃあ、それでさっき言ってよって。
でも本人まだね、やる気満々なんですよね、これが。
あ、そう、うちはもう完全にリタイアしてるんで。
あ、そうなんですね。
うん。だから、何完全にボケて、
ええ、
名義は俺のままじゃとか言い出さん限り、
ああ。
いけるんで、早めにしとかなあかんなと。
そうそうそうそう。う
ん、ということで、ピッチさんは、経営者ではない。けど、うん、ほぼほぼ動かしてるのはピッチさんだって。
そうですね。
はい。
この間も研修できましたよ、牛乳の。
ああ、そうね。だピッチさん、どっちか言ったら経営者っていうより代理店やもんね、経営者やけど。
ああ、まあ、そうですね。
ほぼほぼ、社員みたいなもんやもんね。
いや、この間研修で、要は、うん、何、まあ、勉強会があった後に、
うん、
まあ、飲み会とかで、まあ、食事会、親睦会みたいなのがあったんですけど、
うん、
まあ、久々に参加しましたけど、
うん、
なんで、要は、大きな会社が、まあ、接待的なことしてくれるんですけど、
うん、
要は、周りの、まあ、牛乳屋さん、
うん、
とも、まあ、久々会ったんですけども、
うん、
これね、ここだけかもしれないんですけども、結構みんなね、偉そうにするんですよ。
うん。
あれが僕ちょっと嫌なんですよね。
うん。
なんでここで威張るんだろう、思って。
うん。
なんかわかります？この変な気持ち。
わからん。
メーカーの前で、
うん。
まあメーカーはヘコヘコするわけですよね、一応。
ああ。
なんかそれに、なんかね、ちょっと、鋭気になって、ちょっとね、口が悪くなったり、頼むよ、君ら、みたいな形で、なんかすごく偉そうに喋る人が多いんですよ。
ああ。
これがね、うん、僕、すごく嫌なんですよね。
おるのはおるけど、多くはないわ。
あ、
米屋に関しては。
今回ね、結構多かったんで、うん、なんでこんな対応するんかなと思って、メーカーに多分嫌がったんだろうな思って、内心。
うん。そういう人は結構、うん、周りにも嫌われますからね。うん。だから多くはないと思うな。
うん、あ、まあ、多いとそんなに、6人ぐらいかだったかな。6人ぐらいしかいなかったんです
よ。何年その規模。
そのうちの、ま、4人ぐらいがそんな感じだったんで。
たまたま集まっただけよ、それが。
そうですかね。いや、向こうは多分、会社としてすごい役員の人で、まあ、地位の高い人だと思うんですけども、
うん、
まあ、そんな人にね、たかがね、その、まあ、ちっちゃな店の人が偉そうによるなぁ思ってからね。
うん、そう、だからこれすげえ感じんねんけど、
うん、
まあ僕ら言ったら、実際個人経営じゃないですか。
はいはいはい。
まあこれがまあ、組織としてもすげえ小さいところで、
うん、
ただ単に取引先やから向こうは下手に出てるけど、
そう。
絶対腹ん中でバカにしてますよね、向こう。
そう。もうそれが多分。
向こうは会社員やから、
うん、
態度はそうしてるけど、うん、めちゃめちゃバカにしてるし、社員同士で話するときは、ボロカスに言ってるはずなんです
よ、ね。絶対帰ったって言うてるだなって、すごく感じましたね。
そうそう。で、それは、こっちの態度とか関係なく、ほとんどの営業はそうなんですよ。
うんうんうん、
基本的にバカにしてるんですよね。
うんうんうん、
取引先を。
はいはいはい、はい、
うん。で、これね、うちの兄貴がね、まあ、めったに話せへんけど、たまにその話すると、自分は昔食品のメーカーやったんですよ。で、いろんなところを得意先持って回ってたらしいんですよね。で、多分自分は、その得意先に対してヘイコラしてんねんけど、
うん、
まあ、かなり下に見てたんでしょうね、うちの兄貴はね。
うん、
で、それに、俺に言ってくるんですよ。
うん、
お前、営業さんに、めちゃめちゃバカにされてんねんぞ、とか言われてるんですよね。
うん。
うん。あ、やっぱそういう考えなんやな、っていうのが、わかるんですよ。
うん。
営業さんって、基本、 バカにしてるんですよ、その、個人経営者を。
はいはいはい。
すっげえ感じるんですよね。
うんうん。
うん。だから、平気で嘘つくんですよ。
あれもうめちゃめちゃわかる。
すぐバレる嘘つくんですよ。その場限りの。
でも、それになんかすごく気持ちよそうにね、受けてから、対応しとる、そのね、その仲間がすごく、なんかこう、苦々しく感じて、
うん。
うん、アホやな、思いながら。
うん。まあまあ、もちろんいい人もおる。
あ、もちろん、
もちろん。もちろんいい人もおるし、はい、対等の、立場で考えてくれる人もいてんねんけど、
うん、
仕事のできひんやつに限って、
うん、
人をバカにしますし、うん、それは逆もそうで、
そう。
調
子に乗っとんですよね。
うん。自分が客やと思って偉そうにするやつもバカだし。
そうそう。もうすごく、まあもちろん向こうが払ってくれるんですけども、
うん、
まあそれになんか便乗して、なんか調子乗っとんですよ、ほんま。頼み方とかが。すごく嫌でしたね。
あれは人間性出るよね。
いや、ほんまね。
俺らやっぱりその産地とか行って、その旅館とかホテルみたいなところに泊まって、宴会場で宴会するわけじゃないですか。女の子おらんのかいみたいな感じ。
おるおる、おるおる。
ほんま、恥ずかしいこっち。
おるおる、おるおる、おるます
よ。同じグループと思われたくないと。
うん。なんなんすかね、ほんま。
え、次行こうや、次、とか言
って。うん、そうそうそう。僕、土地も耐えたんですけども、電車の時間があるってから。
もう、恥ずかしいわ、もう。
うん。久々にちょっとそれ感じましたんで。
はい。
はい。
はい。はい、続いて、ネオさんが。世界、まあ、なんだ、ピーチさんこれやってください
。はい、ネオさんが出てきました。世界で初めて、先物取引を専門的に扱う、取引所が開設されたのは、江戸時代の大阪だと言われてますね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あ、過去米ですか？
まあそうですね、米取引ね。
うん、うん、うん。
まあ、先物は大阪が初って言われますよね。
うん、うん、うん。
堂島っていうところなんですけど。
はい。
要は、江戸時代って、
うん、
商人がすげえ力強かったんですよ。
うんうん、
まあ、要は金儲けができるんでね、それでね。
うんうん、
で、米がお金みたいなもんやったんで、
うん、
大名が米を売りに来るんですよね、
うん。
で、それを買い取るのが商人やったし、それを取引して、うん、マネーゲームしていくのが商人で、どんどんどんどん、お金持ちになっていくんで、
うん、
一番とは言わんけど、力持ってんのは商人だったんですけど、
うん、
商人が一番偉いって何度か困るんで、武士は、死の交渉というね、位付けを作ったんですよ。
それすっごい聞いたことあります、なんか。
うん。だから武士が一番偉くて、うん、次農民が偉いんですよ。
ああ、死の交や死か死、農、うん、農民、交、うん。
交は工業で、職人ですよね。
うん。で、商人。
商人は一番下だと。
ああ。
まあ、卑しい職業だと。まあ、これは儒教によって決められた考え方でもあるんやけど、
うん。
逆に言うと、商人が強すぎたっていうのはね。
うん。一休さんじゃ、桔梗さんのとこですね、商人って言ったら。
そうですね。
うん。
うん。まあ、っていう流れがあったんで、米を扱うと、まあ、それこそ先物なんで、
うん、
大儲けできたり、破産したりするわけですよ。
うん、
先物してますか？
なんかね、なんと、いや、わからないときますわ。
どんなイメージですか？
ね、今は価値が出ないですけど、
うん、
持っとったら価値が出るものみたいな。
違います。バカですね。あ、レア取引みたいな。
ちゃいますか？
ちゃいますね。
あ、
物がない間に、取引をするっていうことです。要は帳面上だけで取引してしまうっていう。
は
あ
は
あ、物が動かず、金だけ動かす。
あれじゃないですか、あれ、転売屋みたいなもんですか？
まあ、そうですよ。
ですね。うん。まだ工程もないですけど、予約しとるだけでもう金が発生しとるようなやつですね。
そうそうそう。うん。まあこれが、この当時は、要は、経済を作ってたわけですよ。うん、まあこれにより価格が釣り上がる、暴落するっていうのがあって。
うん。
うん。まあこの辺、うちのじいちゃんが詳しくて。うちのじいちゃん本書いたり。
あ
新聞、新聞載ったり、NHK 出たりしてました
よ。ええー。
うん。
あ、そんな方なんですね。
そうそうそう。だからうち、あれですよ。あの、朝ドラの話来たんは、うちのじいちゃんが偉いからっていうことです。で、なぜか何の知識もない孫が呼ばれたっていう。
いや、でもラッキーじゃないですか。
まあラッキーでしたけど、
ね。じいちゃんに感謝ですね。
まあ。はい。まあそういうのが、先も取引ね、ありましたね。う
ん、はいはいはい。
はい。続いて、きみこさんが。
はい。
最近の米騒動について、慌てなくても全然在庫ありますよ、という話が聞けるかと思っていましたが、予想していた以上に深刻でした。うん、といただきました。
はい、ありがとうございます。
まあそうですね。深刻なんですけど、
うん、
まああの話、前回のピッさんおらんかったけど、要は、米がないっていうのはまあ間違いない。
うん。
やけど、あれ、聞く人によって感じ方が変わると思うんですよ。
うん。
で、僕はあの時言ったんですけど、うちの取引先の分を置いといて、新規の人に売る分が一切ないっていう話をしたんで、
うん。
取引先は一切困ってないんです。
うん。
うちの取引先は。
うん。
それが、ほとんどの米屋さん、ほとんどの農家さん、
うん。
は、それをやってるんで、
うん。
まあ、ほとんどとは言わんけど、結構な割合で米困ってないんですよ、みんな。
うんうん。
だから、いやいや、米騒動なんて嘘やでっていう書き込みしてる人は、そういう人なんですよ。
うん、
うん。うん。米あるし、ここで買おう、いつも買ってるところから届けてもらえるしとか。
うんうん
う
ん。
いうのはほんまの話で。
うん。
ただ、実際にスーパーから米が消えたのは確かなんで、ずっとスーパーで買ってる人は、米が
ね。まあそう感じたんですね。
そうそう。だ聞いた人によって感じ方が変わってくると思うよね。
うん、
で、要はスーパーに米がないっていうのは、
うん、
スーパーが、納品業者から切られたという、
うん。
スーパーよりも違うところを優先されたっていうことですよね。
僕も先週の話聞いて、あ、そんなことが起こってんだっていうので、初めて知ったぐらいの内容だったんで。
うん。
うん。認識が甘かったですね。
で、ピーチさんはいつも買うところがあるから。
そうで、まあ、僕前言ったかな。まあ、農家さんが、そうそう、狛江ができたけん、いるみたいな形で、声かけてくれるんで、それを買いに行くような感じですね。
うん。
新米を買うことがないんで。
うん。
うん。
はい。だから、はい決まったところで買ってるから、
そうそうそう、はい。
困らないってことだね。
そうです、はい。
まあまあ、だそういうところがある人は一切困らないと思うし、うちの得意先も、
うん。
そういう状況にあることを知らない人もいけると思うんです。
まあ、それ僕みたいな感じですね、う
ん。注文したら普通に持っていくんで、
うん。
まあ、全くテレビとか新聞とか見なかったら知らない、
うん。
可能性はありますよね。
そうですね。
うん。っていうお話です。
うん。で、その話を先週聞いて、もう気にして見てたら、なんかもう復活っていうか解決したような感じなんですかあれ。
解決はしてないです、
ね。あ、解決してないですか。なんかだいぶ米が出てきたみたいな感
じ。米はあるけど、うん、まあ異常に高いですね。
ああ。
今後は安い米を探し求めてる人がいっぱいいます。
ああ。
うん。
で、なんか買い占めた人がどうのこうのみたいな形でなんか、言ってるような内容がなんか目に入ったんですけど、
いや、その人は食うだけでしょ。
そうですよね。
余ったところで食えばいいし、うん、多分そういう人らが、何、虫がついたとか、
うん、
カビが生えてきたとかで、困るんやろうけど、
うん、
それはもう知らんがなって話。
そうですね。
うちにも電話あるんですよ。息子がいっぱいいろんなところでスーパーで買ってきたんやけど、
うん、
もうどこで買ってきたかわからんねんけど、いっぱいあって、
うん、
カビてきた、あ、じゃあ虫ついたんですって言って、うちに電話あったんですね。
どうせと。
知らんがな、
丁重にお答えするんですか、やっぱ。
あ、まあ、それは、しょうがないですね、って言うしかないですよね。別にお断りも何も、どうしようっていう相談なだけやから。
ああ、なるほどね。
うん。あ、まあ、それは、ちょっとずつ買うしかしょうがないですよね、って。
おー、
うん、うちは引き取るわけにもいかへんし。
おー、そうですよね。
うん。うちで買ってくれてたら交換はしますけど、っていう。
うん。うん、
っていう話なだけやけど。まあまあ、そうやって困ってくる人が結構出てくると思うんですよ。
は
あ、
は
あ、だ虫ついたり、カビたりせん限りは米は食えますんで。
まあそうですね。
うん。P さんも米食ってるわけやから。
全然、全然ですよ。
全然じゃないけどね。味は落ちてると思いますけど。
あ、そんな炊き立てだったら、誰でも美味しいですよ。
それは、バカ舌だから。わからんだけで。
お腹空いた時に、炊き立て食ったら何もでも美味しいですから。
うん、だから、それが、うん、新米を食うたらもっと美味しいっていう話です。
あ、そうですか。
はい。全然違います。
お
ぉ。ピッチさんのところの、はい、何、壊れかけの精米機で、ガランゴドン、ガランゴドン。
あれ、もう、とうとう死んでしまいました、
ね。ああ、とうとう亡くなった、
ね。はい。ですね、精米所に行ってますね。
あ、そうですか。はい。そっちの方がまだ綺麗にできるでしょ。
そうですね。
すぐ終わるし。
すっげえ時間かかってましたから。
そうですね。はい。で、業界的な話をすると、
うん、
今年の新米、異常に高いです、今。
お
ー。びっくりするぐらい高いです。大丈夫かなって思うんですけど。
なるほどね。
こんなことしてみんなが米食うてくれへんやろうと思うんやけど、
うん、
まあ、強気ですね。産地は、めちゃめちゃ強気の価格出してきてますね。まあこれで農家さんが儲かるならええんやけど、
うん、
そのせいで米が大余りして、大暴落したら、
うん、
来年の、まあ、農家さんの手取りがガクーンと落ちますから。
そうですよね。
ちょうどええとこなんで見つけへんねんと思うんやけど、いつもなんですよ、めちゃめちゃ上がってめちゃめちゃ下がっての繰り返しなんですよ、ね。ちょっと上げて、で、ほとぼり冷めたらまたちょっと上げていいと思うんですよ。農家さんの手取りが少なすぎたから、これまでね、
うんうんうん。
ちょっとずつ上げていきゃええのに、
うん、
こんだけドカンと上げたらもうあかんでえと思う。
幸せが来るんでしょうね、また。
幸せ？
しわ寄せ。
しわ寄せね。はい。
うん、
はい。次、和洋子さんの方お願いします。
はい、和洋子さんがやりました。浅沼さん、ネットフリックスデビューおめでとうございます。浅草キッドや、シティハンターも面白いですが、ペーパーハウスコリアという韓国ドラマもおすすめです。犯罪サスペンスもので、ワンシーズン全12話と短いですし、一気に見れちゃいます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そう、前回浅沼さんがネットフリ入ったということで、
ええ、
まあいろいろ見ていってると思うんですけど、
うん、
和洋子さんはペーパーハウスコリアをおすすめだと。
うんうんうん。
は初めて聞いたんですけど、
はい。
まあ、見てみたら、
うん、
ペーパーハウスっていう、元々のドラマがあったみたいなんですよ。
うん、
これスペインやったかな、
うん、
のやつなんですけど、それの、韓国版がペーパーハウスコリアっていうらしい
ん
ですね、
うん
うん。
コリアって韓国ですもんね。
そうですね。
うん。偉いでしょ。
俺が今韓国って言ったからね。
はい。
はい。まあだから元になる話があって、それの、リメイク版なんで、
うん
面白いっていうことでしょうけど、
うん、
それを調べてしまうと、
うん、
俺はスペイン版から見ないとダメになるんですよ。
正確ですね。
正確なんですよね。
はいはい、
で、そんだけ見よう思ったらめちゃめちゃあるんで、
うん、
見切れんわってなってます、今。調べんかったらよかったんですけど。はい。
はい。
続いて、ケンケマさんが。
はい。
両番組を聞くうちに、どうしようも見たくなってきたので、久しぶりにツインピース、ツインピークス、アマプラで見始めました。
うん。
いやー、懐かしい。そして、先の展開を知っているからこその面白さを体感しています。といただきました。
はい、ありがとうございます。
そうなんですよ。ツインピークス面白いですね。今、僕、ちょこちょこ見ていってますけど、
はい、
シーズン2の7話ぐらいまで来たんかな。
うん、
シーズン1が、異常におもろかったんですよ。
うん、
あ、まあ、異常なんですよ、面白さが。
まあ、言ってましたね。なんか、最初のなんか起きるまでが面白いって。
で、シーズン2に入って、まだね、うん、真犯人は分かってないんですよ。
うん、
まあ、僕は知ってるんですけど、前見たからね。
うん、
やけど、今見てる段階ではまだ判明してないというところを見てるんですけど、
うん、
シーズン2入って、めちゃめちゃ面白さが半減してるんですよね。
うん。
なんなんやろうなと思って。
出てる、でしょ、
うん、そう、出てる人も一緒なんですよ。
うん、
やけど、シーズン1の時のあの面白さが、さっと消えてるんですよね。
え、監督変わったとかじゃなくて？
まあ変わってるはずですわ。
ああ。
だから、もともとデビッド・リンチが監督やって言うんやけど、うん、デビッド・リンチは他の映画を撮らなあかんから、
うん、
シーズン1の時監督しないんですよ。
うん、
ちょこっとだけしただけで。
うん、
で、シーズン2になってデビッド・リンチが本格的に監督やり始めたんやけど、
うん、
そのせいか、全然面白くなくなってるんですよ、ね。まあ、つまらんことはないんやけど、あの、シーズン1の時の熱量がなくなったな。なんか、この人ら何をやり出すんやっていう、あの感覚がなくて、
うん、
この人にこれさせんのっていうのの連続なんですよね。
うんうん、
この感覚嫌やなっていう。
はい、はいはいはいはい。
この人、こんな綺麗な顔してんねんから、もうちょっとちゃんとしといてほしいなとかいうのが結構あるんですよ。で、ここで映ってるこの女の子。
うん。
これ、オードリーって言ってね。
うん。
まあ、高校生なんですよ。
うん。
で、この子がシーズン1で、めちゃめちゃ、不思議ちゃんだったんですよ。
うん。
もう何をやり出すかわからん、すっげえ困った子だったんですよ。
はい。
うん。で、この子がちょっとシーズン2になって、だいぶ、違う役どころに変わりましたけどね。
うんうん、
まあまあ、そのシーンは面白かったっちゃ面白かったんですけど、
うん、
まあ、この子が一番可愛いですね。顔は整ってますね。
うん、
はい。
一応僕、1話今見終わったところですね。
あ、そうですか。珍しい。
2時間でしたね。
そうです。最初スペシャルなんで。
ですね。うん。
うん、
ハマーさんの声の人が出たでしょ。
出てないでしょ。
え？
いないですよ。
あれ？あの声、ハマーの声に聞こえたんだけど。
コナンの声はいますよ。
あ、コナンやったかな？なんか聞き馴染みの声が出てきたなって思って。
コナン、全然ちゃうやんけ。コナンとハマーは。
あら？あれ、あと男の声も、あれ、銀河さんですかね？銀河さんじゃん、あれ。
いや、銀河
さんですよね。
銀河
番です。ですね、うん。
うん。
あ、出てるな、みたいな感じで今、1話を見終わったところですね。
そうね。1話だったらその辺かな。
うん。
うん。コナンの声はすぐわかると思うんやけど。
うん。
あともね、よく聞く声ではあるんやけど、そんなに名前見ても。
うん。
あ、出てた、榊原さん。
でしょ？でしょ？あのね、最初の、
シェリーって、坂木原さんやったんや。
いや、バッてるじゃないですか、僕。
だって、全然、役どころがちゃうねん、もん。あ、俺、このシェリーもめっちゃ可愛いんですよ。
うん。あ、もう、ハマンやって思って、一番最初に。
すげえな、あれ聞いてハマンってわかんねえや。見た目が全然ハマンじゃないし、喋り方もちゃうから、ちょっとアホっぽいんですよ。
ああ、そんな感じですね。
うん。
うん、いや、もうそれも、坂木原さん、耳は僕は超えてますから。
すげえな。
はい。
あ、そっかそっか。この旦那は、大塚明夫さんなんやけど、1話は出てきてないかもしれんな。
あー、そうですね。大塚さん、あ、おった。あ、
ちらっと、ちらっと映ったかもしれんけど、
うん。
出て
声は出てないですか。
いや、顔も出てないかもしれんな。あと、若本紀夫さんは出てくるかな？
出た。声、うん。
あ、そうです、そうです、江戸や。ガソリンスタンドの江戸ね。
うん。
うん。そう、ドナが高山みなみで、
うん、
このドナが一番顔整ってると思ったんやけど、
うん、
途中から、あれ？あれ？って思ったのは、
うん、
顔がシミだらけなんですよね、この人。
おぉ。
すっげえ綺麗な顔してんのに、
うん、
明かりの照らし具合によって顔が何、そばかすっていうか、シミっていうか、
うん、
まあ外国人によくある感じなんですけど、
うん、
まあだから全然ダメってことじゃないんやけど、
うん、
あ、ちょっと映し方によって印象が全然変わるなと思って。 そんなところかな。
そうですね。まだ声優さんで親しみを持って、見始め、感じてますんで。
うんうんうん。
入りがですね。
うん。
うん。
続き見るつもりは？
あ、ありますあります。
あ、そうなんや。
はい。
まあ見ていってください。
はい。これやっぱね、嫁行きを知ってましたね。
さ、知ってる言ってるやん。だから言ったら3つ下ぐらいやったら絶対知ってるって。あんだけ話題になってんから。
あ、
見たか見てないかはええとして、うん、その、ピッさんの、あ、まあまあなんか聞いたことありますねぐらいの反応じゃないんやって。ツインピークスって。一世を風靡したから。
そうみたいですね。はい。
はい。じゃあ次、トヘロさんの番お願いします。
はい、トヘロさんが出てきました。何かの記事で見たんですが、国内のコンビニが約5万店舗として、5万店舗に対して、神社やお寺がそれぞれ7万ほどだとか、地域差や規模の大小はありますが、知らないだけで浅沼さんの近くにもお寺はあるかもしれませんね。浅沼のクスッと笑った時に出る。で、ん？って笑い方に積もってます。
そんな笑い方じゃないわけ。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん？やろ？
ちょっと可愛かったですね。
うん？じゃない。うん？これでも、若い頃よくやってたな。うん？っていうの。ちょっと、はいはい、ちょっとバカにした笑い方ね。
うん。
笑いが漏れる感じの笑い方ね。うん。まあこれはよく昔やってたな。
お
う。うん。なんか流行った気がする。いつの頃。
う
ん、大学の頃とか、うんってやってた。うん、笑いを我慢したんやけど、笑いが漏れたっていう笑い方ね。
うん、
あと、お寺とか神社が、
うん、
浅沼さんは近所に一切ないって。もう、なんやったら埼玉県にはないって言ってたんですけど、そんなわけないやんって言ったけど、いや、全くないって言い切りましたんで。
そうですね。
な、そんなわけないし。で、前回僕ね、
うん、
すぐ近所に神社があって、まあ、お寺はそんなに近所にはないかも、みたいな話をしてたんやけど、
うん、
よくよく考えたら、その神社よりももっと近くにありました。
あ、
お寺が。しかも、うちの得意先です。
うちもこんな、ど田舎ですけど、うん、コンビニがないんですけど、
はい、
この寺や神社はありますね。三つか四つほどありますね。
はい。
はい。多いっすね、やっぱ。
はい。そら、はい、コンビニがないっていうとこほどあるやろ。
そうだよね。
うん。
うん。僕、前聞きましたっけ？寺と神社の違い。
お、何やと思います？
僕ね、未だにわからんのですよ、これ。うん、ね、神社は、門があるんでしたっけ？石を、石の門が。
石の門があんの。
で、その門。
すげえ重たいやん。
その門に石を投げてから、その門の上に石が乗ると願いが叶うとかってやつじゃなかった。
門なのに上があんの。ゴリゴリゴリゴリって開くんじゃないの。
いやいや。鳥で、鳥
湯のこと門って言った。
門って言いました。
鳥居ですよね。
鳥居ですね。
うん。
で、お寺が、あれですよね。なんか、修行僧がおるようなとこですかね。
ああ、まあ、僧っていう前からそうだろう。
葬式あるとこですね、お寺は。
ああ、まあまあ、そうですね。
うん。で、神楽とか祭りするとこは神社ですよね。
うん、そうですね。
うん。ああ、ほんで、あっこたっこやな。はい。
うん。
ああ、もう分かってます、んだって僕ね。
根本的な違い分かってないやん。何が違うのよ、だから。
規模。
うん。
大きさ。
どっちが大きい？
お寺。
お寺が大きいと。
はい。
で、
お寺は組織的なところで、うん、神社は個人経営的なところ。
ああ、もうチェーン店だと、お寺は。そうね、宗派があるもんね。
そうそうそうそう。
その何々宗の、うん、みんな、その、何、末端の、経営をしてるわけですか。
そうそうそうそうそう。
で、神社はそれぞれが個人経営してると。
そう。合ってます？
合ってない。全然合ってるわけがないやろ。
なんか今いい感じだったのに違うんだよ。
全然違うんですね。
なんすか。
元々のあの宗教が違うじゃないですか。
仲はいいんですか。
まあいい時と悪い時とありますけど。
あ、そうなんですね。
はい。
はあ、ははあ、じゃあ僕の知っていたあっことあっこが仲悪いかもしれないですね。
悪くはないやろうけどね、もう今はね。
うん。うん、ああ、なるほどね。
あ、もう聞かないんや、それ以上。
え、他に何もあります？宗が違う。他にもあるんですか？
違う違う、宗教が違うって言ってんね。
うん。
あ、もうそれ以上は聞かないんや。もう拒否してんねや、脳みそが。
多分何のことやろ
うん。だから分からんから、何を質問していいかも分からんねやろ。
いや、宗派は分かりますよ。あの、仏教と、
うん、
仏教とかキリスト教とかでしょ？
それは宗教が違うんだよね。宗派は同じ教、うん、あの、キリスト教とか同じ仏教の中で分かれているのが宗派ね。
あ、
宗教が違うっていうのは、キリスト教と、仏教とイスラム教徒っていうのはもう全く宗教が違う。信じるものが違うから。
あ、なるほど。だけど、あの、ゲームで言うと、ドラクエとかファイファに分かるじゃないですか。
うん。
で、その中で宗派がドラクエの中の、俺は1、俺が2みたいな感じですか？
それは、
うん。
何を例えてんのかが分からん。今
宗教と宗派。
え
宗教は、
お寺と神社の違いやねんから、お寺は何で、神社は何って言ってくれんと。
あ、そうか、そうか。
うん。
わからんだけ
ど。宗派の違いは、
うん、
例えば、浄土真宗と、
うん、
まあ、浄土宗でいいわ。浄土宗があるとするじゃないですか。まあ、真言宗にしようか、わかりやすく。
うん。
真言宗と浄土真宗があるとするじゃないですか。
うんうんうんうん。
これは、大きい括りで言ったら、どっちもドラクエなんやけど、
そうそう、うんうんうん、
どっちもドラクエなんやけど、
うん、
モンスターズとナンバリングの違い。
うん、はいはいはい、めっちゃわかりやすいですね。はい、はい、
うん。
理解しました。
で、お寺がドラクエ。
うん。
神社が FF みたいなもんですよ。
うんうんうん。
宗教は宗教はないんやけど、違うもの。
うん、
違うものを信じて進んでるんですよね。
うんうんうん、
要は、坂口さんと、
うん、
堀井さん
に、どっちに行く、
神が違うんです。
はいはいはいはい。ね、あの、任天堂とソニーみたいな感じですね。
またもう行こう、コロコロ変えんなよ。そうしちゃって言えない。
はいはい、
うん。神が違うから。
はいはいはいはい。
っていう考え方です。だお寺は仏教なんですよ、
うん。
仏さんなんですよ。
うん。
で、神社は何よ、ほんなら。
仏教はあっちでしょ？神社は、
うん、
あれでしょ、日本、ん？仏教と、もう一個あるの、ありますよね。
もう一個。何のこと言ってんのやろ。
わからないです。
諦めんと。もう一個あるって思ったら、それを言葉にして。
いつも通りね、一文字くれたらいけそうな気するんですけど。
うん、違う違う違う。今頭の中に何が浮かんでるかがわからんから、一文字も出されへん。何が浮かんでんの、それ。
だからあれですよね、なんかね、聞く、真言宗じゃなくて、浄土真宗じゃなくて、仏教と、
うん、
仏教と思いがなかったな。
うん。
仏教と、浄土真宗。
だからさ、仏教やって言ってる。
わからん。
神道ね。
神道？
神道。
聞いたことないですね。
神の道と書いて神道で。
ほうほうほうほう。それが神社なんですか？
それが神社ですね。
ちょっと思ったのと違ってました。
神社ごとに祀ってるもんがちゃうじゃないですか。
あ、そこまでちょっと知らないですね。
あ、そうですか。
経営者は違うのは知ってるんですけど。
出雲大社知ってますか？
ああ、はい。あの、出る海ですね。あ、出る雲ですよね。
出る雲。
はいはい、はい。
あれは寺ですか神社ですか
寺。あ、違う、神社
大社言うてんねんから。神社やろ。
神社
あれ何を祀ってるか知らんの
あれ、あ、まあ、なんかね、うん、小沢さんかなんかでしょ。
こ
じゃがでしたっけ
そういうことじゃないね。ご利益とか言ってんちゃうの。
なんか、ね、あの、この辺の人でもなんか、出雲大社行く人おるんですよ。
うん。まあ、一番有名な縁結びじゃないの。
あ、それじゃん。そうそうそう、縁結び。それと違うんですか？
だから、それはご利益的なもんでしょ？
はい。
何を祀ってるかよ。
それは知らないですね。
もういいです。じゃあ次行きます。
あ、あの、い、まあいい、わからんよ。やめとこう。はい。
今ね、いいよ。なんか、今言おうとしたんやと言って。
あの、大きな石に縄をなんかこうくるんでるような、
うん。
があるような気がするんですけど、神社の奥に。
うん、そんなんいっぱいありますよ、いろんなとこに。
で、それが、あの、各所、祀られとるのが違うわけでしょ？
それだけじゃない。それは石を祀ってるだけやし、
うん。
木を祀ってるところ、その何、何縄とか、
うん。
ま、あの、ま、巻いて、
うん。
あの、ご神木みたいにしてるところもあるし、
うん。
いろんなものに神が宿るんですよ。
おー。
神さんはいっぱいおるんです。
ああ。
八百万言うて。
あ、それ聞いたことありますよ。メガテンで出てきます
でしょ？八百万っていくつですか、
うん、そういうのはちょっと知らない。
知ってるんでしょ？八百万実らで見てるでしょ？
カタカナじゃないですか。
なんて、いや違う、やばい。人の名前やと思ってんの。八百万。
あの、悪魔の名前で出てきますけどね、ヤオヨロズ。
違う違う違う。ヤオヨロズは数や。
あ、そうなんですか。あ、ヤ、うん、は8。
はい、そうそうそうそう。
ヤオ
お
ヤオ。
お
おは 6？
なんでや。6をおとは言わんやろ。
ヤオ。
ヤオで聞いたことない、なんか。
ヤオ氏は8に6、尻尾の方でヤオ。じゃなくて
ああ、いや、そうそう。うん、違う違う。いや、あの、ヤオってなんか聞いたことない？数字を表すヤオ。
ちょっとないですね。
ヤオ、ヤ。
あ !100!
でしょ？
うん。
っていうことは
?800。
そうそうそうそう。
うん。
よろずは
?800。よろずが6でしょ？
なんでやねん。よろず屋さんってあるじゃないですか。よくゲームでも出てくるじゃないですか。昔の日本のよろず屋みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。米。
いっぱいっていう意味なんですよ。よろずでね。
ああ、そう。いっぱいって意味。
は
い、
だから万って、1万2万の万です。
ああ、はは
は。八百よろず800万。
あ、そういう意味なんですね。
うん。だから日本の神さんは800万おると。
うん。
どこにでもおると。海にもおるし、空にもおるし、雲にもおるし、木にもおるし、どこにでもおるって。
まあ、推しみたいなもんですね。
推しん？
推し。それぞれ推すものがいっぱいあるみたいな感じで。
ちょっと違うな。
自分が神と思えばそれが神なわけでしょ？
ちょっと違うな。
違う。
うん、
難しいな。
難しいな。
うん、
とりあえず、あの、うん、次までの宿題にするから、はい、出雲大社の、何を祀ってるかを調べといて。
待ってくださいよ。出雲大社ですね。だって近いから多分わかるでしょ。
わかるわかる。
出雲大社を何かですね。うん、はい、わかりました。
はい。
はい。
これ、メモっとこう。出雲大社。はい。じゃ続いて、ケンケンマルさん書いてあげました。
はい。
アニツーでの、アニさんのゲーミング PC に対する考え方。私も全方向で、同意見で、5月にゲーミング PC を購入しました。
うん。
フォトショやイラレ、プレミアなど、プレミアっていうのかな？プレミアなど、アドビーの、重ためなソフトを、仕事やプライベートで使用するので PC 購入は設備投資みたいな感じなんですよね。ゲーミング PC は何もゲームだけではなく、 ビデオや音声の編集、仕事で使う人もいるわけですから、ゲーム専用機と比較するなら、ビデオや音声の編集が専用機でできますかってことで、うん、ほぼゲームしか使い道のないものに8万は高すぎでしょって話なんですよね。
うん、
これ PS5 が値上げしたって話ね。
はいはいはい、すみませんね。
PS5 よりゲーミング PC の方がいいんじゃねって話は、最大市場の、北米ではすでに3年ぐらい前から言われていて、私がゲーミング PC を購入したのも仕事でつながりのある北米在住の知人に勧められたのがきっかけでした。PS5 が値上げされてるのは日本だけだから、え、そうなんや、
うん。
日本でもようやくって感じですね。といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。これ、前回エンディングで話した、PS5 の値上げどう思うかっていうので、
うん、
まあ、僕はもう PC 買ったし、
うん、
PS5 を買わなくても、
うん、
いろんなことができるからもう買わなくてもいいかと思ったっていう話をしたんですね。ケンケンマンさんもほぼほぼ同じ考え方で、
うん、
ゲームク PC も買ったし、やりたいこと他にいっぱいあるし、
うん、
まあこれが正解だったんじゃないかっていう意見ですよね。
はいはいはい、はい。
P さんはどう思いますか？
僕はその時もおっしゃってましたけど、
うん、
あ、おっしゃってたかな。僕はハード好きなところもあるんで、
うん、
まあ PS3 も持ってますし、ゲーミング PC もそれで持ってますんで、
うん、
まあ、僕はどっちも持ってますんで、特に、二つあればいいかなと。ああ、どっちも持ってますんで満足してるかなというところ
、ね。あ、そうね。
はい。
どっち派じゃないもんね。両方買うもんね。
はい、絞らないですね。
いやし、PS5 が値上げされたからといって、
うん、
もう PS5、ソニーから見切りをつけるってこともないですよね。
うん、もちろんですね。
はい、まあ、それは一貫してると思いますわ。
はい。
使いこなしてるかは別として。
別としてね。ここはもう、もっとがブレてないですから。
そう。うん。
何があろうが。
何があろうが、買う。
はい。買う。誰に何と言われようと。
ああ、でも、最初に8万やったらどうしました？ 5 万台やったからよかったけど、
うん、
8万やったらためらいはせんかった？
持って、PS5 僕持ってなくて、初めて8万で出た場合でしょ？
うん。
いきますね、それは。
ああ、いけるんや。
だってプレイステ3が最初出た時、確か6万ぐらいの発表だったんですよ。
うん。
それでも、まあ高いとは思いましたけども、うん、買わないという選択肢はなかったですね。
へ
え。ええ。
まあ、だからこういう人ですよね。住み分けができて、だからピッツさんを攻めてるわけじゃなくて、
はい、はいはい。
ピッツさんみたいな人に向けて商売をするという決めたんですよ、ソニーは。だから、
うん、
スイッチが、いいって言ってる人は捨てたんですよ。
うんうんうん、
もうそういう人に、
まあそうですね、うん、
ギリギリの商売するよりは、
うんうん、
ピッツさんみたいな人からたっぷりお金を絞り取ると。
はいはいはい。
大勢の人からちょこっとずつもらうよりも、一、うん、人の人からがっぽりもらった。
ああ、はいはいはい。
そういう考えでしょ、これは。
まあそうですね。
うんうん、
文句はないです。
うん、いや、だから、全然いいと思いますよ。それは、うん、僕が買わへんだけで、ピッさんが買うねんから、それは、そのね、需要は成り立ってるわけ
だ。逆に文句言ってる人は、なぜ買わないのに文句を言ってるのかなっていうような感じですからね。
買いたいのに上がったから買えないっていうことじゃね。
買いたいなら僕買えよっていう。買いたいのに買わないっていうのが分かんないですね。
じゃあ、下がるのを待ってたとか。
それ価値、それはね、ちょっとね、僕は、うん、
だって今まで下がってきてたやんか。まあ、プレステ4が下がったかどうか知らんけど。
下がりましたよ。
下がった？
うん。
ほんなら、これまでの、
うん、
ハードは全部下がってない？プレステは。
全部下がってますよ。
なのに、ここに来て上がる、うん、下がったら買おうと思ってたのに、上がったっていうことですね。
うん。
で、文句言ってるかもしれ
ない。まあ、そういうやつは心底欲しいっていう気持ちではでもないんでしょうね。
いや、欲しい。
ほんまに、いや、欲しいけど、欲しかったらでも買うでしょ。
なんでや、みんな、その、財布事情がある、懐事情があるやんか。
でも、これを買うために他のことでセーブしたりしてから、調整する。
調整して、
うん。
4万円台まで下がったら買おうと思って4万円じっと握りしめてたんかもしれん。
もっと頑張れよって僕は感じた。他にもっと。
なんでや、その何、子供がお金がかかる時期とか、ゲームはしたいんやけど、その子供の塾代とか。
それがやったらちょっと困りますけど。
少年野球をやってるからお金がかかるとかあるやんか。
それ言われたらちょっと何とも言わないですけど、まあ個人、自分はそうね。う
ん、そら、だって家庭に奥さんがランチ行かなあかんとか。
それ文句言いましょうよ。
さいろいろ家庭事情があるやん。さあ、自分だってそらタバコがやめれんとか、いろいろあるじゃないですか。
それは多分絶対やめるように決心するとか、ゲームを一番に考えていけんというような
考え。なんで一番に考えなあかんねん。
いや、だって、一番好きだからそうじゃないですか。
一番好きな人しか勝ったらあかんのも。
また極端に。
今一番好きだからって言って
る。まあ、そうか。でも、まあ、彼女みたいなもんですよ。好きな。好きになった女には金使うでしょ、うん、
全額投資する、
まあ、全額と言いませんけど、その子を満足させるためには、やっぱ頑張るでしょ、何かを我慢して。
それ彼女やったらそれね。いや、彼女じゃないもん。
僕は彼女みたいなもんですから、ゲーム機は。
でも、
うん。
あなたの彼女はソニーなのか、ニンテンドーなのか、マイクロソフトなのか、
うん。
誰よ。
これはね、二股的なところで辛いですね。
全員満足させようとしてるやんか。
そう。
どっちが不純やで、
ね。ほんまですね。うん。そんなや、全部好き。
はい、うん。続いて、はい、テイタンさんの分読んでください。
はい、はい。テイタンさんがいただきました。ピチさんごめんなさい。ガールズバンドくらい、舐めてました。また夢見がちな女の子がバンド組んで頑張るみたいな、ありがちなものだと、どうせピチさんが進めるのって大したことないなと思ってました。いや違うぞ。すごい作品だと熱意を持って伝えてくれれば、よかったんだ。やっぱりピチさんが悪い。
はい、ありがとうございます。要はガールズバンドクライブはおもろかったってことですよね。
そうですね。舐めてましたんですけども、見たら面白かったと。
はい。
うん。だと僕のプレゼンが良くなかったということですね。
まあまあ、いや、だから面白かったっていうことを、ちょっと遠回しに言ってるだけの話で。
ああ、なるほどね。
結局、その後、俺が見てみたらおもろかったって言ってんねんから、まあ、俺が、もうおもろいってプレゼンしてんねんから、それがきっかけで見てるはずやし、
はい。
ピーチさんのプレゼンが悪すぎたら、多分見るとこまでも行ってないはずなんですよ。だ結局、テイタンさんはガールズバンドクライが大好きだということですね。
ああ
、そうやと思いました。テイタンさん絶対好きですよ、こういうの。
よかった、よかった。
はい。